どうも、片山真一です。今回は集客編ということで、やっていきたいと思います。まず初めにやることの中で、サロンの内容を決める際にターゲットをしっかりと考えましょうという話をしましたね。ターゲットを選ぶ前に人生の目的は何ですかという話もしました。なのでそこを踏まえた上でこちらのですね、内容を聞いていただきたいんですけれども、集客編に関しましては、まず見込み客を集める必要がありますと。じゃあその見込み客はどうやって集めるのかっていうことを考えるときに、誰を集めたいのかっていうのが非常に重要になってくるわけですね。誰を集めるのかっていうことがわからないと、集客しようがないわけですよ。子供のいるお母さんなのか、子供といっても赤ちゃんなのか、それとも中学生なのかでだいぶ変わってきますよね。大学生なのかでも変わってきますと。ということで、見込み客を集める段階では見込み客をしっかりとイメージする必要があります。誰を見込み客にするのかっていうことですね。その際はもちろん、商品が何なのかということも決めておく必要があります。ある程度決めておかないとね、何を売るのかがわからないと見込み客を集めようがないわけです。これまた、なので自分が集めたい相手、それから商品とマッチする相手というところの兼ね合いで、見込み客をまずは、決めてみてください。例えばなんですけれども、例えば、日常英会話が喋れるようになるようなサロンを開くとしますよ。そのサロンにいると、私の日常英会話が伸びる、喋れるようになるようなスキルとか技術とか、そのよく使うフレーズなんかを、発信していくので、それに対して、それをいつも見てもらったりとか練習してもらえば日常英会話が喋れるようになると、そんなサロンを開きたいとします。その場合っていうのは、じゃあ見込み客誰なのかって考えた時に、日常英会話が喋れるようになりたい人ですよね。すでに日常英会話レベルとか日常英会話以上のレベルの方じゃなくて、その前のレベル、まあ英会話初心者の人が、ターゲットになってくるわけですよね。見込み客になってくるわけですよね。だからその人に向ける必要がありますね。年齢は別に関係ないですね。小学生でもいいですし、二十歳でもいいし、おじいちゃんおばあちゃんでもいいわけですよ。ただ日常英会話を喋りたいと思ってる、必要はありますよ。でこの場合、日常英会話を喋りたいと思ってる人っていうのはちょっとね、広いんですよ。広すぎるんですね、ターゲットとして。年齢問わず、性別問わず、ただ日常英会話を喋りたいと思ってる人だけだと少し広いと。じゃあなぜ喋りたいと思っているのかっていうことですよね。でなぜ日常英会話を喋りたいと思っているのかっていうことを考えた時に、それで、仕事に生かそうと思っている人とかっていうのはちょっと待ってください。それはね、まだ早がってんというか、そういう決め方ではいけません。僕がここで言いたいのは、あなたの人生の目的なんですよね。サロンを開く人の人生の目的は何かということ、あなたがこれからサロスクをやる人生の目的は何かということなんですよ。あなたの人生の目的がですよ、例えば、ワールドワイドに活動できるビジネスマンを増やしたいって、それによって日本の国力を高めたいみたいなものがあるんだとしたら、ワールドワイドに活躍できるビジネスマンを育てるということが、念頭にありますんで、ビジネスマン向けにする必要があるわけですね。おじいちゃんおばあちゃんでも小学生中学生でもなくて、成人の男性ですよね。男性に限らず女性もそうですけど、ビジネスマンに向ける必要がありますよね。っていうことで、決まってくるわけです。小学生、中学生、高校生の方が需要があるから、日常英会話の需要があるから、彼らをターゲットにするではいけないんですよ。そんなことをしてはいけません。なぜならやってて面白くないからです。あなたの人生の目的に合っていなければ面白くないからです、それは。なので自分の、理念にのっとった形で、その誰を集めたいかというのを決めてくださいね。日常英会話一つとってもそうです。これ結構今大事な話しましたんでね、ピンと来てればありがたいんですけれども、ピンと来てなければね、すごい大事な話したのでもう一回聞いてみてください。自分の理念にのっとっているというのが非常に大事です。日常英会話を教える、でワールドワイドに活躍するビジネスマンを増やすっていうことじゃなくて、逆にですよ。そうだな。日常英会話でもいろんな目的があるわけじゃないですか。例えばですね、そうだな。例えば海外の情報を得ることによって、しっかりと、 情報を多角的に多面的に得ることによって真の、国際人を育てるみたいなものがあるとしますよ。まあ英語ができれば結構いろんな情報手に入りますからね、なので真の国際人を育てるみたいな、理念があるんだとしたら、そういう人を、ターゲットにする、見込み客にする必要があるわけですよ。なのでその場合は小学生でも中学生でも高校生でも良くなってきますよね。ビジネスのために英会話を学びたいという方はちょっとずれてくるかもしれません。もちろんそういう方が真の国際人になりたいと思っているのであれば、ね、それはそれで構わないんですけれども、自分の理念にのっとった形で見込み客というのを設定してください。でそうすると、ここから先ちょっとセールスの話でやると思うんですけど、セールスの、をするときに自分の理念がブレブレになってしまうと、結局何やりたいのっていう話になっちゃうし、響かないんですよね。真の国際人を育てるために英会話を教えたいのか、それとも、ワールドワイドに活躍するビジネスマンを育てるために英会話を、教えたいのかっていうところがごっちゃになっちゃうと、筋が一本通ってないっていう状態になってしまって、セールスする時にもですね、軸がブレブレになっちゃうんですよ。そうすると売れないっていう話になっちゃいますんで、軸を一本必ず決めてもらった上で、ね、集客していってください。見込み客を決めていってください。で、これですね、サロンをやる前に目的を決めるというところで言ったんですけれども、とはいえ、ごめんなさい、これとはいえなんですよ。とはいえ人生の目的決まってませんわっていう方も結構いるはずなんですね。わかりませんわっていう、結局英会話教えたいけれども真の国際人を育てたいのか、それとも、ワールドワイドに活躍するビジネスマンを育てたいのかっていうところはわかりません、他の何かかもしれませんっていう方も結構いると思うんで、そういう場合はもうとりあえずでいいんで、当たりをつけてやっていってみてください。やっていくうちに、私がやりたいのはこれなんじゃないかっていう方向がきっと見つかってくるはずです。いきなりドカーンっていうふうにズバンと決まるとは限らないんですけれども、そっちの方向だけ分かってくれば、あとは、方向微調整していけばいいですからね、よろしいでしょうか。まあ過去の自分をターゲットにするというのは一つ有効なやり方ですよ。自分が英会を始めた理由を、考えてみて、自分が英会を始めたのはこういう理由でこういう目的があったからだと。でその場合はすごく、自分が過去の自分が見込み客になるので、分かりやすいですよね。自分の心情が、見込み客の心情が分かりやすい、状況が、手に取るように分かるはずなので、それも一つ有効な手段ですよ。よろしいでしょうか。まあなんで、見込み客はそういうふうにね、決めていきましょう。はい、では今回は以上です。